ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。東京新聞ニューヨーク支局長を経て独立、24年間ニューヨークでジャーナリズム活動を続けられていました、現在は日本を拠点にご活躍されています、ジャーナリストの北丸裕二さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです。はい、今北丸さんはどちらにいらっしゃるんですか？
ニューヨークマンハッタンです。3週間前からこの大統領選挙が入ってましてですね、
はいはい、時間は今
夜中の0時25分ですね
申し訳ございません。
いやもうなんかぐちゃぐちゃなんですよ。もう日本のラジオとかいろんなもん出てるとこうこっちとそっちとやり取りしますんでね、なかなかまともに寝れないんでね、大丈夫です。
噂では一回途中で寝落ちしたって話も出てますけど
そんなこと、途中でねどっかでやったかもしれませんけどね
まだ松茸も食べてないんですか？
あ、食べました。
食べました。
こっちの松茸。
ニューヨークで。
ニューヨークで、はい。
日本料理屋。
昨日祝杯あげ。
祝杯だったんですよ。
祝杯。僕4年前にね、はい、やっぱりこの大統領選挙を取材していて、はい、であの時はヒラリーがすぐ大体1時間か2時間ぐらいしただけでもう負けると分かってですね、はい、この重苦しいニューヨークの雰囲気っていうのをですね、うん、取材してたんですよ、うん、ニューヨークの人たち、まあ、80% ぐらいヒラリーに投票した人たちだったので、
都市部は多いですよね、
うん、そうなんですね。しておまけにトランプがニューヨークの出身なもんですから、トランプの素性っていうのはニューヨーカーたちはみんな分かっていて、はい、80年代からどういうことやってきて、どういうふうにこの人がこうやってのし上がってきたかっていうことを知ってたので、あまりトランプの人気っていうのは高くないんですね、ここでは。それでまあ私たちの友達やなんかもみんなまあヒラリー組だったもんですからね、その時のまあ雰囲気を今度はちょっと何ていうんですか、敵を打つわけじゃないけれどもそういう人たちに囲まれてましてですね、それで昨日ちょっと祝杯を挙げてきました。
まあジャーナリストとはいえ完璧にバイデン派っていうことで
いやね、はい、大竹さん、はい、まあ、こういうこと言ってトランプの支持者の人たちにはとても悪いんだけれども、例えばいろんな民主主義だとか、はい、そういうものに対して、はい、これ守んなくちゃいけないところは守んなくちゃいけないっていうふうに言うのもやっぱりジャーナリストだと思うんですよね。
そうですね、
その時に、まあその中立がいいんだっていうんじゃなくて、中立のところに立ったところにそれが左なのか右なのか両方ともなんか批判しなくちゃいけないことは批判しなくちゃいけないと思うし、ジャーナリストっていうのはまあ言論機関ですからね、言論をちゃんとやっていかなくちゃいけない、ただ報道するんじゃなくてというような立場も考えてながらですね、やってるつもりではいるんですが、私はなんかしらトランプ嫌いとしていろいろ通ってるみたいで、すいません、申し訳ありません。
でも北丸さんの僕もおっしゃる通りだと思います。向こうのなんか局の放送を聞いてても、本当に喜びながら当選を伝えてる人いましたもんね。
そうですね、みんな結構今回は顔が明るかったですね。
そうですよね。
それからトランプさんが2回目の記者会見に出てきたと、これは3日前だったんですけれども、その時に私はまだ勝ってるんだと、これは不正なんだって言った時にみんな一斉にですね、こちらのテレビ局が ABC、NBC 全部途中でカットしましてですね、今大統領が言ってることは間違いです、間違いですと、
根拠がありません、ね、確かね、
根拠がありませんって言ってですね、して悲しい顔してるのに、なんで私たちがこんなことを言わなくちゃいけないのかっていうふうに、そのトランプの言ってることは間違い、根拠がありませんっていうことを言って、これもやっぱりジャーナリズムの役目なんだと思いますね。
なんかフォックスニュースまでがあれですね、やっぱし、政権寄りなとこが今度のことに関してはちゃんと批判してたみたいですね。
フォックスニュースというのは実は報道部門とそれから論説部門というのが2つあってですね、そのキャスターが決めていて自分の割と主観を言う論説の部分というのはですね、結構トランプ寄りなんです、でも報道部門はやっぱりジャーナリズムですから、報道は報道として、そちらはね結構トランプに関しても批判的なことはつまり言ってるんですよ。ただやっぱりどうしてもそのオピニオン部門の方がトランプ寄りだということでね、そういうふうに言われてますけどもね、ジャーナリストたちはちゃんと頑張ってますよ。
はい、まあ これは素直にバイデンが今勝ったと思ってよろしいんですよね。
バイデンは勝ったんですけれども、はい、まあ、これはまあ既成事実化していくでしょう、これから。例えばそのこの間の勝利宣言というのもそうですし、それから今 の, その報道の仕方もそうですし、いろんなその政治日程としてどんどん進んでいきますので、例えばこの間に裁判闘争が行われるにしても、例えばこの裁判というのは、例えば4年前だとヒラリーと の, その票の争いはフロリダ州だけだったんですね。フロリダ州1州のことだったんで、もしそこで逆転すればどうだこうだという話になってたんだけども、今回はそうじゃなくてペンシルバニア、ジョージア、ウィスコンシン、ネバダとアリゾナといろんな各州でやってますんでね、そこが一つ例えばひっくり返ったところでトランプさんの票数が上回るということはほとんどないわけですよ、というか全くないと思います。そういうことをやってひっくり返った例もありませんし、でこの票差というのはひっくり返らないと思う。そうするとじゃあその裁判闘争は何のためにやっているのかというところで、ある程度までいったらやっぱりトランプさんも諦めざるを得なくなってくるだろうなという感じはしますね。ただしこうやってバイデンは勝ったんだけどトランプは負けたんですけど、トランプの支持者たちが負けたわけじゃないんですね、つまり、これ今回ものすごい 66% という史上最大 の, 投票率になりました、そこでバイデンさんは今のところ7400万票、でもトランプさんも7000万票取ってる。これは何かというと、オバマさんがあんなに人気だった時に6900万票しか取ってないです、しかというわけじゃないけれども6900万票取ったんです、でもそれを上回る得票を今度トランプが取ってるんですね、これは無視できない。トランプは負けたんだけども、トランプ的なもの、もしくはトランプの支持者たちはまだ負けていない。そういうふうなことを考えながらこれから の, そのバイデンさん の, 政治を見ていかなくちゃいけないと思うんですね。
まあ、あの票に現れた限り、もう前はなんか前の時は隠れトランプみたいなことがありましたよね、それでヒラリーが勝つんじゃないかって言ってたのがひっくり返っちゃったわけですよね。
そうですね、
今回は公然と隠れトランプじゃありませんよね、もう、トランプはトランプだっていう票がどこにも隠れてなかった。
そうですね、今回いろんな人に話を聞いたときに、トランプの支持者たちはもう堂々としてました、隠れトランプはもういなくて本当に堂々とトランプ支持だということを言っていた。その人たちが例えば郵便投票が、もしくは期日前投票がもう本当に4000万、6000万、7000万、8000万となって9000万、1億超えたんです、1億100万人が期日前投票と郵便投票をやった、そうしたときに、こちらの人たちはみんな大体バイデンさんに入れたわけですね、そうするとみんなそのトランプ派の人たちもこれじゃあやっぱり頑張らなくちゃということで、それで逆にそのトランプ派も増えて投票したという形になったんだと思います。それが今回のこの拮抗といっても400万票差がついてるんで、ヒラリーさんの時には300万票ヒラリーさんの方が多かったんです、でも負けちゃった、選挙人で間接投票だったんでね、間接投票なんでね、でも今回は、400万人多かった、バイデンさんの方が、でトランプさんは総得票数でも負けている。だからまあ言ってみれば勝負というのは時間軸でやるとほら先に開くのがどうだこうだって接戦だ逆転だというふうになってるけれども、実はそうじゃなくてもうすでに11月3日の段階で届いている段階でもうそれは決まっていたんですね、この票数というのは。その開き方によってもうみんなドキドキしながら逆転したとかいうふうに言ってるんだけども、初めからパッと開けたら最初からこの票なんだわけですよ。だから接戦だとかっていうのではなくて、ただし予想以上にトランプ票があったということは確かですね。
そういう見てて自分でもトランプがの隠れトランプでいられなくなったっていう、表に出るしかないぞと、これじゃ負けると思い始めたっていうことですよね。
そうですね、
問題はいろいろ多岐にわたってるんですけども、ただ一つその、風邪の時にね、コロナでマスクつけないぞと、俺は3日で治ったと、でトランプ支持者たちもマイクはつけてないんだけど、アメリカではもうコロナでものすごい勢いで広まってて、 たくさんの人がお亡くなりになっていると、
はい、
この根拠のなさ加減はどういうことなんですか、これは。
あの11月3日の実はその投開票日の時に、はい、トランプさんはホワイトハウスのイーストルームというところで、うん、当初400人じゃったんだけど、まあ、入らないということで250人集めて、うん、まあ、言ってみれば祝勝会やろうとしたんですよ、うんうん、でやった、
はい、
だからやったらそこでまた広がったんです。首席補佐官が感染しちゃった、
はい、感染しましたね。
それだけじゃない、その関係者7人8人関係者、はい、だから結局ね、うん、いやトランプさんの周りでね、うん、マスクしてると怒られるんですって。
あ、
どうなるんです、うん、どうなるんだって、お前なんでマスクなんかしてるんだってそれでみんな戦々恐々でマスク外さなくちゃいけないんです、大統領執務室に行くと。そういう感じなもんだから、うん、ホワイトハウスがそのクラスターの発生源、スーパースプレッダーになっちゃってる、うんうん、で、まあ、これからバイデンさんに移るときにみんな家具やなんかも買えるんだけれども、うん、消毒もしなくちゃいけないだろうというふうに言ってるんですけど、まあ冗談ですけどね。
でもこのなんていうんですかね、このウイルスとかそういうのちょっとこう無視したようなことでも、うん、発言でもやっぱトランプ支持はトランプ支持で変わらなくなっちゃうんですね、そこは。
だから本当はね、これは政治ではなくて科学の話だから、はいはいはい、トランプが支持してるとか支持してないとかっていうんじゃなくて、みんな例えば自分の支持者が大切だったらマスクしてくれっていうふうに、うん、言わなくちゃいけなかったんだけども、うん、それをやっぱりトランプさんは言わなかった、言えなかった、うんうん、そういうことなんだろうと思います。それで今日、あの今これで月曜日になったんですけども、うんうんはい、この週明け月曜日、これ夜が明けてから、うん、バイデンさんは早速その政権移行のチームを作りまして、タスクフォースを作ります、はい、コロナ対策タスクフォースというふうに言って、うんで、うん、これにはですね、トランプさんにクビにされた医療長官というのがいるんですよ、うん
はい、
この人をあのもう一回持ってきて、ビベック・マーシーさんという人なんですけども、この人持ってきて、それからもう一つ、これ名前はちょっとあの昔の名前のデイビッド・ケスラーさんって、この人はですねパパブッシュさんの方 にあの食品医薬品局長に任命された人で、これ共和党の人なんですよ実は、
はいはい、
だからバイデンさんはだから共和党の人材とか、はい、民主党の人材とかそういう人たちも集めて、このコロナ対策のタスクフォース、これも専門家ですからね、いわゆるお医者さんだとかそれから科学者の方々なんですけれども、この人たちを集めてタスクフォースを作って、そこで早速マスクの義務化、マスクを義務化する、それだけじゃなくていろんなその科学的なものを取り入れて発表していくっていうのはもう今日からやり始めることになります。
こういうところがなんかアメリカすごいなって思うんですよね、
うん、
あの例えば共和党の人でも前に辞めた人でもちゃんと戻して自分と政策に合ったことができるっていう、こういうのがなんかこう、まあ、乱暴だけどアメリカっぽくて、あの日本だとこうはなんないんだろうなって思っちゃう時があるんですけど、
でもバイデンさんは逆に言うとそのために出てきた人なんでしょうね、あの融和のために。僕ねいつも大竹さんちょっとこれ僕いつも思うんだけれども、例えば民主党の方からそのいわゆる偏僻な田舎の低学歴もあまりない低職の所得の白人の労働者のことを考えなくちゃいけないっていうふうにみんな例えば言い始めますよね。でみんなそうやって言う、それはみんなリベラルの方から言ってるんですよ。つまり都民主義者のことも考えなくちゃいけないっていうことを言ってる。ところがトランプ側から一度だって黒人たちが同じように、ね、苦しんでるってことを私たちも考えなくちゃいけないってことをトランプ政権の方から言ったことがないんですよね。
そうですね。
考えるとつまり今回もしトランプが再選されて、うん、この次の4年間もトランプイズムで行くんだとすると、うんうん、アメリカの分断はそのままもっと広がるでしょう、うんうん、でこれで大変なことになっちゃう。しても、うん、でもまたトランプ支持者の人たちはそれで開催を上げるかもしれない、うん、つまり分断に喜んでるかもしれない。ただし、うん、今度の4年間はバイデンがなって、うん、でバイデンは分断ではなくて融和だっていうふうに言ってる時に、うん、これはね、まあ、実際に融和できるのかどうか分かりません。ただし、はい、うん、少なくとも分断を止めようとする力は働くだろうと、うんはい、そのこのつまり右からのと左からのアプローチっていうのがね、いつもいつもなんか、うん偏ってるんですよね、うんうんうん、 バイデン側は融和、でもトランプ側は分断でいいっていうふうに言ってしまう、みんなリベラルの方は手を差し伸べようとするんだけども、右からの人たちは、もういい、そんなのはいいって突っぱねてしまう、これは何なんだろうなと思いますけど、それもあの日本でもそうですよね、本当に右派の人たちはそのみんな切り捨てやるけれども、左派の人たちはどうにかして包括しようとする、包摂しようとする、でもその、それがうまくいくかうまくいかないのかは別にしてもね、そういうよう なんか人間らしさっていうのがですね、これは右左関係ないんだけれども、そういうのをですねやっぱりバイデンさんはこれからやっていこうとして、それが先行するかどうかは難しいですけどね、
とっても難しいと思いますけども、でも北丸さん、世界はヨーロッパを見ても自国第一主義、
そうですね、
どの国もこう取っていって、またそういう政党が票を伸ばしていることも事実ですよね。
でも考えてみると、これは言ってみればトランプの出現と同時に始まったような感じもしないではない、それが時代性というのか、同時発生してしまうのはそれが時代性なっていうのはよくあることなんですけれども、そうすると例えばボリス・ジョンソンさん、英国の首相の人がやっぱり出てきた、でそこでブレグジットだっていう話になって、ただしジョンソンさん自分でコロナになった時にね、お医者さんにかかったでしょ、そしてその時に何て言ったかというと、私は自分だけで生きてるんじゃなくて社会ってものによって生かされてるんだっていうふうに言った、つまりこれは実はマーガレット・サッチャーさんがこの世には社会はないっていうふうに言ってたんですよね、
女がね、
で 自分たちで自助の世界として、ところがその直系であるボリス・ジョンソンが実はやっぱり社会ってのはあったんだっていうふうに気づくわけですよ、コロナにかかって、ところがトランプさんはコロナにかかったんだけど、その社会っていうものがあったというふうには気づかなかったんですね、でやっぱりどんどんどんどん選挙戦になったら、どんどんどんどん先鋭化してしまって、まるで自滅の道を歩くかのようにいろんな人を切り捨てちゃった、そういうところがやっぱりトランプ疲れというものに一つ現れた。ただしそれは反トランプの人たちをかき立てただけではなくて、逆にトランプ的なものにも火を注いだっていうことはあったんでしょうね。だからこれだけ盛り上がったっていうのは、
この後そういうなんかことが、世界が、いや多分でもラストベルトにいる白人たちもですね、
そうですね、
自分たちがちょっとマイノリティになってるんじゃないかと、もうブラック・ライブズ・マターだとかヒスパニックだとか、アメリカで移民してくる人たちも今多くて、その人たちの票が今度の郵便投票でバイデンの方に入れてるわけですよね。そうなってくると、今までこう自分たちが握ってた主導権、その時でも貧しかったことは貧しかったんだけど、白人の人たちも、でも今この状態よりももっと強く自分たちの生活が脅かされるんじゃないかっていうのと、それからもう一つ、アメリカには宗教がありますね。今度 あのキリスト教福音派っていうんですか、
そうですね、
この人たちの力も政治に大きく作用している中で、これをバイデンがまとめ上げてリベラルに、こう例えば国のお金を2億ドルですか、使って、日本円にして200兆のお金を、財源を使ってうまくやっていこうとしてるんだけど、そういうなんかリベラルな動きよりも自分たちの経済の、どこの国でもそうですけど、その活性化と生産性のないものはこの場から立ち去れっていう動きが、2つがこう共存しているのが今のアメリカですよね。
バイデンさん実はカトリックなんですよ、
うん、
アイルランド系のカトリック で、バイデンさん実は50年近くもう政治の世界、これがエスタブリッシュだというふうに言われるところでもあるんだけど、批判のところでもあるんだけど、実は共和党の人たちといろいろ超党派で今まで政策を 作ってきた人でもあるんです、
はい、
だから例えばミットロムニーだとか、うん、そういう中間派の人たちとうまく妥協できる人でもあるのね、
うん、
その先ほど言ったリベラルって言うんだけども、うん、割とそのけなんて言うんですか、酸いも甘いも噛み分けているところがあって、うん、それで結局今回そういうところで中道ということで、うん、期待されて、まあ、彼だったらやってくれるだろうということになった、うん、ただ、はい、今回そのこれから例えば1月の20日まで大統領に75日ぐらいあるんですね、はい、でこの間にトランプさんがどういうふうに出るか、
うん、
普通はこの政権移行の時にですね、大体みんな例えばオバマさんだったらオバマさんでトランプが決まってからこうやってその年のうちにホワイトハウスにトランプを呼んでるわけですよ、うん、でいろんな話をしてるんだけれども、うん、今回トランプさんが負けを認めてない限りはバイデンさんを呼ばないだろうし、招待しないだろうし、そうすると政権移行がうまくいくのかどうか、はい、でその時にその政権移行チームでいろいろ話し合わなくちゃいけない、うん、まあ、トランプさんはそれに関してはゴーを出したって言ってんだけれども、うん、それがうまくいくのかどうか、協力できるのかどうか、そうですね、そういう部分も問題になってくるでしょうし、はい、なおかつ、うん、そうやって訴訟をずっと続けていると、あ、うん、でこの訴訟に関してでもね、うん、この訴訟に金がかかるから、うん、みんな募金してくれっていう、はいはい、ウェブサイトを作った、うん、
ファンドやってます、はい、
そのところが募金をしてくれっていうその募金のうちの 50% はですね、
ええ、
この選挙で赤字になってるんですよ、トランプさん。その赤字の方に補填されるということを
ちょ
っと上、ウェブサイト下の方に行くと書いてあるんですよ、
なるほど。つまりね
、うんうん、オハイオやなんかでもうお金がなくなってテレビコマーシャル打てなくなったんですけども、最終的にいろんなところで赤字出てるやつの赤字補填のためにもですね、この募金の呼びかけやめられないでしょ。訴訟っていうふうに言って半分さって赤字補填やってるんだから、この訴訟をなかなか引っ込められないんです。訴訟を引っ込めたら赤字も埋まんなくなっちゃうから、そういう事情もあってですね、やってるんじゃないかっていう話が、
このアメリカのこの分断はこれからとっても心配ですけども、
はい、まあ、
ちょっと下世話な話だけど、はい、トランプホワイトハウス出てかないかもしれないですね、そのまあそれはともかくあれですね、まあ、トランプ安倍さんはなんか蜜月状態をこう、うん、アピールしたというか、いい関係を保ってきたように見えてきましたけども、今度日本は菅さんですね、
うん、
で向こうはバイデンさんなんですけども、ここはどういうふうにお考えですか。
日本の自民党は民主党よりも共和党の方が親和性が高いんですね、うん、やっぱり保守という形で、
はいはい、
で民主党の場合は例えばオバマさんがほら安倍さんが靖国に参拝した時怒ったりなんかしてましたしね、うんうん、まあ、そういうことがあって、ただしバイデンさんの場合は先ほども言ったように酸いも甘いも噛み分けているんで、菅さんのコミュニケーション能力の問題というのは絶対あるでしょうけれども、
はい、
その辺がどうなるか、じゃあ菅さんに代わって誰かそのちゃんとコミュニケーションできる人がいればいいという話じゃないでしょうかね。ただバイデンさんの方は今のところ日本に関する政策は出してません、うん、はっきりしたことを言ってないです。ただし、うん、民主党が親中派って言ったのは、うん、中国に甘いんじゃないかっていうのはそれは時代が違うんで、
うん、
それは10年前とは違うんですよね。だから今回そのバイデンさんになっても中国には強く当たらなくちゃいけないだろう、うんうん、そしてまた香港のことがあるでしょ、
はい、
でカマラ・ハリス
人種問題ですね、
うん、人種問題、それから、うん、カマラ・ハリスさんというのは人権派の民主党の議員になるものですから、人権外交が復活すると中国にはさらに強く当たらざるを得なくなってくるだろうなという気がしますね。
民主党のここに票があるんですけど、女性議員の票があるんですけど、サラ・マクブライドさんは民主党で、この方はトランスジェンダーを公言しててずっとやってらっしゃる。
はい、
コリー・ブッシュさんは44歳で、この人も民主党ですが、ミズーリ州で下院に初当選したんですけど、彼女は元ホームレスだったと、黒人差別活動家でもいらっしゃるわけで、もう一人、イルハン・オマルさんはソマリア出身で、イスラム教徒の女性初、ソマリア出身初の下院議員となると。 うん、今回の、はい、選挙でも圧倒的な支持を受けたっていう、この民主党の女性の方々のおっしゃってることがこれからとっても注目されていくんじゃないですかね。
そうですね、うん、トランプ政権から一番変わるのはそこかもしれませんね、女性たちの活躍、はい、うん、それにもやっぱり違う要素で期待したいですね、はい、融和という意味でね。
あの眠たいのにありがとうございました。
大丈夫です
、はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうも失礼します。
大竹メインディッシュ、ゲストは北丸雄二さんでした。ありがとうございました。